は18時15分を回りました。木曜ラジオで回覧板、ご案内の松原敦子です。お隣から届いた回覧板には情報がたくさん、その中から耳寄りなお話を皆さんにお届けしてまいります。この時間回覧板を届けてくださったのは小野田商工会議所の重富則彦さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ11月後半になりました。
はい、はいはい、松葉さんとなんか久しぶりなような感じがします。
なんかね、お会いするたびに久しぶりな感じがして、はいはい、またお元気でいらしてよかったと思っております。はい、はいはい、この秋以降の商工会議所のイベントって何かありますか？
はい、ですね、それこそ、11月の上旬に、はい、まあ、セメント町で初めて青年部がレトロ祭りっていうのをですね、はいはい、やりまして、まあ、レトロ感出して、まあ、盛り上げていこうっていう祭りがありまして、その後今、12月の25日に、昨年初めて開催させていただいたんですが、はい、小野田クリスマス花火っていうのを、はい、まあ、花火って通常ね、なんか夏のイメージがありますけど、まあ、冬にちょっと花火をしようということで、今年も引き続き、まあこうね、去年ですね、まあ、非常に好評いただいたんで、一応その予定で進めております、
はい、まさにクリスマスの夜に花火が上がるって、はい、本当にラブリーでロマンチックなイベントですね。
そ
うなんですよ。
で、はい、それで昨日昨日ですね、それこそ小野田商業開発のゴルゴ中川さん、
はい、
打ち合わせさせていただきましてですね、
3パックにゴルゴあり、
うん、ゴルゴありで、はい、中川さんと打ち合わせさせていただいた中でですね、もう3パークにクリスマスツリーが、
そうですよ、そうですよ、でてて、もうどんどん11月半ばからクリスマスツリー
早まった季節感でということでですね、はいはいはい、まあ、そういう形でちょっとイベント考えております。
はい、この寒い冬に向かってですね、街中がまたキラキラと輝く季節になりました。はい、12月25日クリスマス花火、とても楽しみですね。
はい、そうですね、よろしくお願いします。
はい、さあ、いろいろな行事イベントで盛り上がっている山陽小野田市ですけれども、今回は小野田商工会議所の新しい会員企業様になられました、ね、はい、こちらゲストにお迎えしております。ご紹介いたします。ですね、介護福祉タクシー笑顔代表の阿波谷豊さんです。こんばんは。
こんばんは。
今日はどうぞ
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。いわゆるタクシー会社ですね。
はい
はいはい、ですが、介護福祉という文字が頭についています。これはどんな方がどんな時に、ご利用になるタクシーなんでしょうか、阿波谷さん。
はいはい、こちらのタクシーは、はい、まあ、いわゆるあの介護保険ではなくて、一般 の、 あの、まあ、福祉タクシーという括りなんですけれども、はい、あの、まあ、例えば車椅子の方だとか、あるいはあの身体障害者の方だとか、そういった方が例えば通院するとか、あるいは、お買い物をするとか、まあ、そういった場面で、まあ、どうしてもあの車椅子で乗らなきゃダメだとかいった場合にあのご利用いただく。で、通常の介護保険のタクシーだと、あの同乗の方っていうのはあの、まあ、ちょっとダメですよということでお断りされるケースが多いんですけれども、うん、はい、まあ、これは介護保険適用されないタクシーということになるので、その福祉タクシーの括りだと、あの例えばご家族が同乗されてもいいわけですし、であるいはあの、まあ、買い物も一箇所だけじゃなくて、こことこことここも行きたいとかですね、そういったあ、まあ、ご要望にもお答えできるような形になっている、まあ、そういうものですね。
はい、あの介護福祉っていうとすぐにご高齢の方の姿を思い浮かべますけれども、その年齢にかかわらず、支援の必要な方、
はい、
介護の必要な方、はい、あるいは障害を持った子ども大人、はい、だけではなくてお腹の大きい、
そうですね、妊婦さん、はい、妊婦さんも例えば臨月で、あの車が運転できないようなケースだとか、はい、そういった場合にはご利用ができます。
はい、つまり一人での移動が難しい方、
はい、
一人で一般のタクシーで移動するということが難しい方を対象にした、はい、タクシーのサービスということですね。はい、もう介護福祉っていうとすぐねご高齢の方の顔を浮かべますけれど、はい、もっともっと広い範囲の方にご利用いただけるタクシー、それが 介護福祉タクシーということです。でこれはあの今介護保険っていう言葉が出ましたけれども、はいはい、あの私もね両親が高齢になりまして、はい、介護保険っていうものにこう関わってくると、はい、それが何かっていうことがだんだん分かってきたんですけれども、介護保険利用サービスっていうのは介護保険をかけた人しか受けてはいけないっていう、意外とこれが厳しいルールがあるんですね。はい、でこれあの介護保険が利用できるかどうかっていうことも厳しい審査があります、はい、ですから介護保険の範囲のその、搬送ということになると、例えばそのご高齢の介護保険をかけたその本人しかそのサービスを受けることができないから、つまりそのタクシーにはその人しか乗れない、付き添いの家族やあのね、娘たちは乗れないということになるわけですが、
だから一般的には後ろから車でついてきてもらう、
そうですよね、
あんな感じになって、
そう、
それ見かけますね、確かにそういう、う
ん、それって効率が悪いと思いませんか、
は
い、
そうですね、
ね、ですがこれはいわゆる民間の営業なので、はい、家族の方も同乗できる、
はい、
これあって当然のサービスだなって今改めて思いますね。で例えばどんな方がどんな風にこれあの付き添って乗ることができるんですか。
付き添いは、はい、まあ、基本的にはご家族ですね、
はい、
あのまあ、配偶者の方だとかあの、まあ、息子さん、まあ、お嬢さんがあの例えば同乗して、まあ、介助していくからってことで乗ることができることですね。だから別にあのどなたっていう制限は特にないので、
はい、
まあ、その、まあ、いわゆる利用者の方がまあ、こう現地で、サポートできるような形でついていかれる方であればどなたでも一応構わないということになります、
はい、で、まあ、付き添いがある場合は同乗できるんですけれども、昨今みんな仕事を持っていて、あるいは離れたところに住んでいてすぐすぐ付き添いができないっていうケースもありますよね。
ありますね、はい、
こんな時にも素晴らしいサービスありましたね。
そうですね、
はい、
あのまあまあ、買い物だったらあのスーパーの中で、一緒に車椅子をして、介助しながら買い物したり、もできますし、
はい、
あと院内介助、まあ、こちらはあの通院されて、受付だけじゃなくて、いわゆる診察をこう終えるまであのこちらも介助してサポートができるというふうな一応仕組みにしておりますので、
ね、だからスーパーの玄関までじゃなくて店内まで、
はい、
例えば車椅子をして一緒に行って、はい、病院内でも車椅子をして一緒に入ってくださるということは、
はい、
診察中待ってくださるということですよね、
はい
はい、これがですよ、
はい、
今びっくりしたんですけど無料サービス料金に含まれる、
特に料金には別に普通の分の料金はいただいてないので、
もう感動じゃないですか、はいはい、これ離れてる、まあ、娘息子とか家族とかからすると本当に拝みますよ、ありがたくてねえ、ありがとう、なんかもう身内みたいなそんな気持ちになってしまいます。そこまでなんか手を差し伸べてくださるっていうことが、
ありがとうございます。
本来保険を使うとある程度やっぱ逆に縛りがかなり出てくるということですよね。
はい、それはそれで、はい、その幅広いサービスが、
はい、
介護保険をかけている分ほど、あの利用できるのは確かなんですけれども、この介護福祉タクシーにおいてはですね、まあ、これに勝るサービスはないなって今思いました。
はいはい、
ね、ですからその、まあ、同乗者も乗れるということ、そしてたとえ同乗者がいない場合には院内店内の付き添いもできるということもあります。でさらにはこれはオプションになるんですけれども、車椅子それからストレッチャー、
はい、
これもお借りできるんですね。
そうですね、
うん、
あのまあ、お持ちでない方もやっぱりいらっしゃいますし、あの特にあの病院から病院の定員だと病院のストレッチャーを借りるわけにはいかないので、
はい、
まあ、その場合はあのこちらのストレッチャーでのお乗せして、まあ、乗せするというか、まあ、病院で、うん、あのまあ、看護師さんが乗せていただくので、そのまま車に積んで、次の病院へっていうふうな形になりますね。
そんな風にサービスが本当にきめ細かになっています。ですからその、 まあ、保険の範囲で長く入院ができない、転院しなきゃいけないってのはよくある話ですよね。はい、この間に考えてみたら、今までどういうふうにしてその患者さんや利用者さんを搬送していらしたんだろうって思うところに、あ、この介護福祉タクシー、ね、院内までの付き添いもしてもらえるというようなことがあると、はい、こんなありがたいものはないなって本当に思います。で、あの、気になる利用料金なんですけれども、はいはい、これっていわゆる初乗りっていう言い方で料金かかるんですか？
あの、初乗り、まあ、はい、普通のタクシーと基本的には仕組みは同じなので、はい、あの、初乗りで、まあ、いわゆる車椅子専用の普通車で、こちらの方は720円、うん、まあ、あの、一般のタクシーだと多分680円とかぐらいかもしれませんけど、あの、まあ、ちょっと高めではありますけども、この料金で設定しています。で、あと大型のストレッチャーが乗れるタイプの場合は初乗りが800円、
うん、
あとは、まあ、走行距離に応じてのメーターが上がっていくという、そういうふうな形は、これは普通の一般のタクシーと一緒ですね。
はい。で、2通り車があるそうですけれども、車椅子の方がご利用になれるサイズのもの、そしてストレッチャーに乗った方がご利用できる大型のもの、2つあります。はい、で、小さい普通車のサイズでも初乗り720円、はい、もっと高いと思ってました。
あ、そうですか。
4桁いくと思ってました。
行ってない、
ね、あまりね、タクシーと変わらない金額で、
はい、
ご利用できます、ね、
そして大型でも初乗り 1.5キロで800円、
はい、
これ4桁絶対4桁後半行くと思ってました。
いや、行かないです。
この料金設定も思いやりありますよね。はい。いや、でもこの屋号が笑顔って言いますでしょ、
はい、
もう分かります、こっちも笑顔。
あ、そ、はい、あの、その気持ちで、はい、あの、このネーミングしたんですけれども、
はい、
やっぱり、あの、まあ、こちらは、あの、まあ、接する側も笑顔でお客様に接するということがまずもちろんなんですけれども、うん、利用される方ご本人も笑顔になってほしいし、あの、そのご家族も笑顔になってほしいという、そういう、まあ、意味でこの笑顔という名前にしました。
笑顔ね、はい、やっぱりこうなかなか困難な状況にあるときに笑顔って辛いものではありますけれども、はい、そういった笑顔が少しでも、長く、そして何度も訪れるといいなっていうところですね。そうですね、はい、利用料金なんですけれども、長距離の場合、
はい、
例えばですよ、まあ、この辺りでいうと大きな病院が山口大学医学部附属病院ってあります、
はいはい、
で、山陽の名にも、まあ、割とこう大きな病院ありますよ ね、病床数のある病院が、はい、山口労災病院、小野田市民病院などありますけれども、
はい、
例えばこの小野田市内にある病院と山口大学医学部附属病院のこの距離、はい、まあ、10キロないと思いますけど、だいたいいくらぐらいで移動できますか？
それはストレッチャーでということですね、はい、ストレッチャーの場合、ストレッチャーの場合だと、まあ、だいたい7000円ぐらいですね。
うーん、そのぐらいで、移動していただくことができる、
はい、
これがなかったらどういう手段を取ることができてたんだろうっていうところの、うん、はい、本当に救世主のようにも思います、はい、さあ、介護福祉タクシー笑顔、今日は代表の阿波谷豊さんにおいでいただいています。ではこの時間のリクエスト曲なんですが、1曲お送りしましょう。ビリー・ジョエルの素顔のままでいただきました、はい、これはどんなことから選んでくださったんですか？
学生時代、学生時代というか中学生ぐらいの時かな、あの、初めて買った洋楽がビリー・ジョエル で、
はい、
で、その中で、あの、私が一番好きな曲がこの素顔のままで。
そうですか、
はい、
はい、それではお送りします。ビリー・ジョエル、素顔のままで。時刻は6時32分を回りました。木曜ラジオで回覧板、今週は介護福祉タクシー笑顔代表の阿波谷豊さんにおいでいただいています。商工会議所からは重富典彦さんです。はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
支援や介護の必要な方、そして障害を持った大人、子ども、 お腹の大きい妊婦さん、こうした一人での移動が困難な方の利用する介護福祉タクシー笑顔、これはその、車椅子でも乗れる、そしてストレッチャーに寝たままでも運んでいただけるという、普通車大型車2通りあります。初乗り料金も、ね、3桁内に収まっているというようなことです。で、驚くべきはですね、その搬送だけではなくて、例えばお買い物の付き添い、店内の付き添い、通院においては院内での診療の受付まで行って、診察中は待っていただいて、また院内の移動も車椅子をしていただけるというサポートもついている、はい、そして、さらにはですね、ご旅行もこのタクシーをご利用して実現できるというところですね。そうですね、
はい、例えばまあ、年末だとかですね、あるいはお盆だとか、そういった時に皆さん帰ってこられると、でそのタイミングでどっかに会食に行きたいとか、あるいはどっかにちょっとみんなで例えば思い出の場所に、うん、みんなでもう一度こう行きたいとかっていうような、うん、そういった時にご相談いただければ、まあ、どのぐらいの時間をかけて、どういうふうなやっぱりこうプランを立ててっていうことで、まあ、その夢って言いますかね、希望を実現できるような、うん、形にしていきたいなとは思ってますんで。
だから車椅子だから諦めなきゃいけないとか、
はい、
寝たきりだから諦めなきゃいけないっていうことはないっていうことですよね。
そうですね、
はい、ロングローライブも対応してくださるということですけれども、はい、これまでもありましたか？
まあ、旅行はないんですけども、まあ、小野田市内の病院から広島 の病院まで、搬送したことっていうのもありますので。
そうですか、
はい、
そうなりますと乗ってらっしゃる方の体調も含めていろいろお気遣いの点もありますね。
まあ、そうですね、うん、やっぱり、まあ、時間、これ病院から病院って到着時間が決まっちゃってるので、
はい、
それに合わせてこうプラン立てなきゃいけないんですけれども、やっぱりある程度余裕を持ってスタートした方がいいので、まあ、早めにスタートしますということでご家族の方にもご了解いただいて、で途中、まあ、長いですので、まあ、大体1時間目処のところで、まあ、この辺で休憩を取る予定にしてますということもあらかじめ伝えて、で、それで、まあ、その時はね、搬送をしてきました。
そうですか、はい、きめ細かい予定を組むところも入ってるんですね。
まあ、もちろんそれはこちらの都合だけでやっぱりできないですし。
そうですよね、
やっぱり乗ってらっしゃる方が元気な方ならともかく、はい、やっぱり何らかのやっぱりこう問題を抱えてらっしゃる方なので、やっぱりなんて言いますか、こうきつい運転もできないですし。
そうですよね、はい、ちょっとここ飛ばそうかななんていうのはなしですよね。
まあ、やっぱり原則としてないですね。
さらにはもう元旦にご利用の予約が入っているというようなことも伺いましたが、はいはい、これはじゃあお正月に、
まあ、多分お正月に施設からご自宅に戻って家族と、まあ、過ごされるっていうね、そのタイミングだと思うんですけども。
そうですか、はい、いや本当にそうなりますと、そのご利用になるご家族の、
はい、
その、事情とか、いろいろな思いっていうものも、はい、本当にすぐ目の前に目の当たりにする、それにすぐ接するっていうことにもなりますよね。
そうですね、うん、やっぱり例えばね、普段は施設に入ってるけども、そういう時にはみんなと過ごしたいとか、まあ、ちょっと前のねコロナの時は全くできなかったようなことですけども、うん、はい、今だったらまだね、こう施設から出てご自宅に戻ってっていうことができる状況ですので、そういうタイミングでやっぱりでも家の車じゃ無理だというふうなケースだったら、うん、ぜひご利用いただければなとは思います。
そうですか、
はい、
いやもう本当に家族にとっては救世主、はい、心強い介護福祉タクシー笑顔さんです。でこの阿波屋さんがこのビジネスを始められたのが、はい、まあ、チラシには令和7年8月新規開業ってなってこの夏ですよね、
はいはい、
ということは それまでは別のお仕事をしていらしたということですね。
そうですね、それまではちょっと保険会社の方に勤めてましたんで、はい、まあ、全国転勤で、うん、あちこちこう転々としてたんですけれども、はい、まあ、我々が入社した頃って定年が60歳だったので、はいはい、60歳のつもりでずっと長年いましたけども、結果的に今時代の流れで定年延長ということになりましたんで、うん、はい、定年延長、マラソン走ってきてゴール目前であと何キロありますよって言われるみたいなもんなんで
そういう感覚なんですね、はい、やっとゴールだと思ったらゴールの紐ロープを向こうにやられたっていう、そういうことですか。
それで旗と考えて、はい、いやちょっと待てと、これこのまんま惰性で続けていいのか、でやっぱりちょっと両親のこともありましたんで、地元に戻らなきゃいけないということもずっと頭の中にあって、でもうよし、気力体力が続く今だったら次の仕事を何かしようと思ってもできるかもということ で60の以前の定年の制度でそのまま退職を選択して、でなんでじゃあこの介護福祉タクシーにしたかっていうと、長崎の佐世保で勤務してた頃に、まあ、その会社の先輩がやっぱり退職して、でこの介護タクシーの事業を始められて、その人からいろんなノウハウだとかお話をこう聞かせてもらって、でやっぱりこの地元のマーケットでやるんだったら、まあ、この仕事の方がいいかなということで、まあ、今回、まあ、この事業を開始するという。
そうですか、はい、でも大手保険会社ですよ、はい、伺えば、はい、もうすごいですよ ね、誰でも知ってる、
はい、
もう本当に保険会社、はい、そこでのサラリーマン生活、40…
いや、正確には37年、
はい、はい、ね、お勤めになりまして、で定年延長を聞いた途端にちょっと待てよと、はい、いうことになられたわけですね、はい、
そうですね。
でもそこで、ま、山陽灘ご出身ということで、やはりふるさとのことをずっとこう心の片隅には置いておられたっていうところなんですね。
まあ、そうですね、というか昔ながらのね、本家の長男なもんですから。
ああ、そうですか、はい、本家の長男はやっぱりこう跡取りとしてもう親のそばに帰るんだと。
親だけじゃなくて、親戚一同からそういう目で見られてるって過ごしてきたみたいなもんなので。
そうですか、はい、それでもこれまでは全国を転勤してずっと来られて、は
い、そうですね。
でも退職と同時にようやくこの単身赴任生活から解放されて、ご家族とね、
はい、
お住まいになるっていう選択もありましたね。
まあ、ありましたけど、うん、一応もう帰るという、地元に帰るということで、まあ、家族にも相談しましたけれども、うん、まあ、長年やっぱり住んだこともないような土地に改めて、まあ、飛び込ん でしかも、まあ、私の両親と同居しながらっていうことは、うん、多分来る方も精神的に多分きついだろうなっていうことで、それはもう選択してもらいました。
うん、今だからそのご家族は関東にお住まいで。
そうですね、はい、
はい、ということですが、でもやっと単身赴任が終わるっていう思いはなかったですか。
いや、
それなのにというのは。
そこは特にないですね。
あ、そうですか、
はい、もう単身赴任も十数年してましたし、はい、変な話、おかげでもないですけど、もう家事全般、料理も洗濯も掃除も全然得意ですし、なのでおかげで今両親 の、はい、食事を全部私作ってますので、
すごいですよね。これね、主婦でもこれやるの大変なんですよ、はい、ですね、仕事もやって、家庭のこともやって、で高齢のご両親の生活のサポートもやってということで、本当になんかマルチタスクのね、あやさんだなと。ご両親が、お父様が87歳、はい、お母様が84歳で、はい、本当にご健在でいらっしゃいます。お父様はまだゴルフで
元気ですよ。
ご活躍なんですってね。
はい、この間ホールインワンしましたし
すごいですよね
これ言っていいのかな
すごいですよね。もう本 当に。でもそのお父さんのバイタリティをそのまま受け継いでらっしゃるのかな、ね、なんていうふうにも勝手に思いました。あの家事得意ですとおっしゃいますけれど、はい、今日はもうご両親様のお食事の支度をしてくられた。
作ってきました。
今日のおかずは何ですか。
今日は酢豚ですね。酢豚というか豚じゃなくて、はい、鶏の唐揚げがなかった。
いや十分ですよ。すどりっていう名前でちゃんとありますからね、はい、このね酢豚すどりって言葉は3つですよ。何工程といくつもの材料がたくさんあってというね、大変なお料理ですよ。それをささっと作ってこられて、
まあ、ただあの手抜きなので、あのスーパーで唐揚げを買ってきてますから。
いいんです、いいんです、どうぞ買ってください。そうですか。いや
ーすごいですね。
なんかすっごい方が U ターンで帰ってこられましたよ。
パワフルです。
パワフルですよね、はい、す僭越ながら男性サラリーマンの先輩として重富さん、この淡谷さんのような先輩をどんな風にご覧になりますか。
いや本当ね元気ですし、もう本当パワフルだなとは思ってます。はい、
はい、あコメント少ないねえ。いやでもこのバイタリティってその、ま、保険業界保険業務って厳しいって聞いてますが、はい、そういうところでも培われるものですか。
まあ、培われたの結果的に培われたのかもしれないですね。私あの今こうやって喋ってますけど、もともと無口なんです。無口だったんですよ。
いや無口なのかもなという感じは時々感じています、はい、
でも会社生活37年で、はいはい、あのめちゃめちゃ鍛えられましたんで、うん、なのであの前の仕事の時もあの、まあ、普通の一般のお客様を招いてのセミナーでも講師とかもしてましたし、まあ、それはあの、まあ、会社のおかげで、まあ、こういう自分が今できたという。
そうですか、はい、なんかねお話をこう伺ってても、あの無駄なことはおっしゃらない、必要なことを端的におっしゃるっていう、そんな、ね、やり取りの中から感じていました。でもそのお仕事柄やっぱ営業しなきゃいけない、
はい、
それも保険を売るってとっても難しいことだと思うんですよね、はいはい、お客様は常に損はしたくないって思うし、どこかに落とし穴はないかみたいな警戒心っていうのも働くし、まあ、保険料って安い買い物ではないですしね。でまたその保険金をいただく時もいろんなせめぎ合いって実際あったりとかして、そんな中で鍛えられた、まあ、言ってみれば職業って人を作るのかなって思いますが、いかがですか。
うん、まあそうですね、うん、やっぱりあのなんだろうな、マニュアルは当然あるんですよ。マニュアルあるんですけれども、マニュアルにないことっていうのが山の方に出てくるので、それに対してあのどう臨機応変に対応してくるかしていくかっていうことをやっぱ常にやってきてましたんで。
そうですよね、はい、原則があれば例外もありますけど、例外の方が圧倒的に多くて、
もう例外だらけです ね、
はい、ケースバイケースのケースが多すぎますよね、はい、でかつそこで提供するサービスにばらつきがあってはいけな い、 っていう、
まあ、そこはもうねはっきり約款で定められているので、あのそれを外れることは絶対にできないんですけれども、でもそれをあの手続きする側のはやっぱり人間なので、その人間があの担当してくれるからお客様も続けていただけるっていうような、そういうやっぱり、まあ、関係がやっぱりありますので、
保険商品を売るっていうのは本当に人と人との信頼関係なくては成り立ちませんものね、はい。でもその保険業務から今のこの介護福祉タクシーって全く畑違いで、
そうですね、
というふうに思うんですが、はい、役に立ったことなどなどというのは終わりですか。
やっぱり保険商品の中で、当然介護に関するあの商品っていうのもありましたし、介護保険制度に関する知識というのはあのそれなりにあの、まあ、身につけてましたけれども、ただあの介護保険制度の中で限界っていうのが当然あるので、うん、あのその限界の部分 の、 その外側ですね、外側のところを、まあまあ、この仕事の方で、まあ、カバーできるんだと。でそれはあのやっぱりちゃんとこの仕事についてあの真剣に向かい合わなかったら、なんで保険じゃない 高い料金のやっぱりタクシーを利用しなきゃいけないんだろうっていう頭がありましたけども、うん、でもやっぱりしっかりとこう勉強することによってやっぱり保険ではかばいきれない部分っていうのを、まあ、この業種っていうのは担ってるんだっていうことが改めて理解できたので、なので、まあ、この仕事をしっかりとやろうということで今回始めたということになります。
だから計らずもですよ、保険業界で何十年って働きながらそのカバーしきれないところに着眼したっていう、そういったことも生きてますね、このお仕事、まあね、提供のサービスの中には、ま
あ、それは私の佐世保時代の先輩がやっぱり先見の明があったからだと思いますけど、
どうですか、保険業務からの介護福祉タクシー業界ルートみたいな感じで、このなんか転職モデルケースみたいなものはなんか行きそうな気がしますね。
いや、ただあんまりこの業種に来てもらったら、はい、お客さん競争になるので、
なるほど、お客様の取り合いになってしまいますね、
はい、ちょっと競争が激しくなるので
そうですか。でもまさにね、通院のサポート、お買い物のサポート、ご旅行のサポート、はい、付き添いの方の同乗、もうこれこれというところで、ね、なんか笑顔になれるサービスがたくさん詰まっています。で、こちらなんですけれども、もしご利用になりたいという場合にはどういうふうにしたらいいですか。
で、まあ、基本的にはお電話いただいて予約、事前に予約をしていただきたいなと思います。
はい、
当日でも空きがあれば受け入れられますけれども、まあ、あらかじめ、利用したい日が決まっているのであれば早めに電話いただいたらなというふうに思います。
はい、そうですね、やっぱりご利用時っていうのは重なるものですよね。
はい、そうですね。
ですからご予約が、基本的には予約制ということです。で、これ電話番号をご紹介してもよろしいですか。
大丈夫です、はい
はい、ではご予約の電話番号をご紹介しておきます。 080-2955-8995 080-2955-8995 です。で、原則として営業時間は朝8時30分から夕方5時30分まで、月曜日から金曜日です。で、土曜日、日曜日、祝日はお休みなんですが、ぜひこの日程で利用したい、この時間で利用したいという方があれば、これは相談次第では応じてくださるということですね。
で、営業時間外でも電話の方はいつでも受けたまわっているので、よっぽど寝込んでる時以外は出れると思いますので、
はい、ぜひご利用ください。さあ、この時間ですね、メッセージをいただいておりました。ラジオネームすみまるいさんです。すみなんとかいさんです。はい、あわやさん頑張ってください、地域貢献で成功をお祈りします、とあります。
ありがとうございます。
まさにこう生まれ育った町への恩返し始まりましたね。これからどんな風にこの事業を展開していきたいですか。
そうですね、まあ、やっぱりたくさんの方が利用していただけて、で、まあ、病院からの、ね、通院とか転院とかそういうところばかりではなくて、やはり皆さんでこう旅行に行きたいとか、そういうふうな楽しい場面でもぜひ使っていただけるような、
はい、
そういうタクシーでありたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、やりたいことを諦めない、
はい、
トライすることができる、そのお手伝いをしてくださるっていう、そんなところもありますね。そうですね、はい、これからもたくさんの笑顔に包まれますようにお祈りしております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
さあ、エンディング、リッシュの沈丁花流れています。この曲はどんな気持ちからですか。
これはですね、やっぱり歌詞の中にあるみたいに やっぱり面と向かって親にありがとうってなかなか言えてないんですよね、
うん、
はい、だから、まあ、そこはやっぱりありがとうという、まあ、感謝の気持ちっていうのは持ってますよと、でもなかなか言えてないだけですよっていう、その気持ちがこう歌に入れてるんで、
はい
はい、今回リクエストさせていただきました。
ありがとうの気持ちを込めてこの曲ということです。ではこの曲を聴いていただきながらのお別れとなります。今週のゲストは 介護福祉タクシー笑顔代表の阿波谷豊さん、商工会議所からは重富則彦さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
木曜ラジオで回覧版、この番組は小野田商工会議所の提供でお送りいたしました。この時間のご案内は松原敦子でした。